宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第77回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？帰ってまいりました。寒い寒いですね。何なんでしょうね、雪降るとか言ってますね。降らなくていいですよ、みぞれも降らなくていいですよ。っていうかね、宮永ね、帰ってきてからね、くしゃみが止まりません。いやー、なんて言うんですかね、もうもこもこというよりぐるぐるです。ぐるぐる巻きに過ごしております。そんな状態でですね、帰ってきた翌日に行ってまいりました、両国門天ホール。以前にですね、舞台でご一緒した方がですね、なんと活動弁士だったという。いや、活動弁士っていう職業があるんだってことすらね、宮永知りませんでしたけれども、以前はで、まあ、そのお知り合いの方とその兄弟弟子のお嬢さんとお二人で駆け出し弁士七点抜刀、倒れちゃダメじゃんっていつも思うんですが、そういうイベントをですね、3ヶ月に1回お勉強会という形でやっていらっしゃいまして、で今回3回目でまた遊びに行かせていただいたんですけれども、いや、無声映画、あの音楽は入ってるけれども白黒で、でセリフとか全然声入ってないんですよ。アニメだけじゃなくてね、人が動いてても声入ってないんですよ。そういう映画にね、内容を語りで表現して解説するっていうのが活動弁士さんらしいんです。だからね、弁士さんがどう説明してくれるかでお話が変わってしまうという。それすごいよね。なんかその弁士さんというフィルターを通して作品がどんどん変化していくわけだよね。それすごいなって思ったんですけれども、今回アニメ特集でノラクロを見たんですよ。でノラクロってキャラクターとしては知ってるんだけれども、野良犬らしいです。あ、そうだったんだ。でね、なんかね、ノラクロ二等兵っていうのとノラクロ五長っていうのを見て、なんかその軍隊の中でね、出世してったらしいんだけれども、なんと大将になれなかったんだって。陸軍からクレームがついて、犬を大将にするとは何事だっていうクレームだったらしいです。いいじゃんね、アニメじゃん、犬じゃん、お遊びじゃんって思うんですけど、大事なことだったんでしょうね、当時はね。というわけで野良黒さんは大将になれなかったんだそうですが、その代わりに探偵などになられたそうです。へえ。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流小宇会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りをいただいているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。池田仁さんから、マイマイお帰りなさい。小笠原での冬休みはどうでしたか。楽しそうでいいなぁなんて思ったりしつつ、どんなことをしていたか話をいろいろ聞かせてください。まずはやっぱりこっちは寒いですか、と
とのことです。ありがとうございます。ええ、オープニングから語ってますが寒いですね。っていうか寒いナウです。あれ、ナウってまだ使っていい言葉？っていうかさ、もう今寒い、まさに寒い、足首が寒いみたいなね。いや、足首温めろよって話なんですけれども、なんて言ったらいいんでしょう。もうね、そこはかとなく寒い。やっぱり最高気温が一桁台なのと最低気温でも十何度ある世界って違うよね。実は今回はあんまりお天気が良かったとは言えなかったんですよ。行ったその日はすごく天気が良かったんだけれども、翌日は雨でしたし、あとは結構曇りが多くて、寒いよね、今日寒いよねって言いながら毎日過ごしておりました。長袖をね着て、その上にもう一枚ちょっと羽織るとか。うっかりね、あの半袖ばかり持ってきた友人などはですね、ちょっと寒がっておりましたよ。宮永は油断しないよ。で、何をしていたかですね。まずモンハンやりました。というのは、あの宿に泊まってたメンバーはですね、もともとあのインターネットを介してモンハンやってる仲良しが顔を合わせたみたいな状態になっていたので、モンハンやりました。いいね、あのそこだとかわーとか生で声を掛け合いながら遊べるっていうのいいですね。あとはね、やっぱり大好きなコウモリ亭のボケちゃんをもふりました。なんで猫ってあんなに柔らかくて気持ちが良いのでしょう。でもね、なんかどこでくっつけたのやら草の種をすっごく大変な状態にくっつけてた時がございまして、その時はコウモリ亭のえっちゃんと一生懸命二人がかりでボケちゃんを押さえつけて取りました。それからね、やっぱりインコウモリ亭なのでコウモリ見ました。小笠原大コウモリ、夜行性だから昼間は見られないんだけれども、明け方ご飯食べたところから帰ってくる、だいたい日の出の直前ぐらいから、あ出たなっていう時間で言うと、今だと5時半前後ぐらいから、うん、6時にかけての時間とかかな。あと夕方も今度ご飯食べに飛んでいく姿が見られるんですよ。なんかね、大きい黒いものが空をバッサバッサ飛んでいたらコウモリです。あの宮永が泊めていただいた部屋がですね、見やすい位置に窓がついておりまして、ぬくぬくとしながら毎日のように空を見上げてました。初日はね、そこから見えるって気づいてなくて、明け方寒さも言いながら外で見ておりました。で、あとは釣りに行ったりとか、釣れなかったけど、今回完全に坊主だったけど、宮永初めてですよ、多分完全坊主って。今までも毎年毎年仕掛けを壊されたり釣り竿を折られたり、ひどい目には遭ってるんだけど、何かしら釣り上げてたんだけど、今回完全に坊主でした。あとね、たこ焼きパーティーした。でもね、初めてたこ焼き、あの丸くくるくる回して作るっていうのをやったので、宮永がやるとどうも時間がかかりすぎたらしくて穴が開いてましたね。あれ難しいね、またやってみたいと思います。で、あとは観光客らしくビジターセンターで DVD を見たり、小笠原に関する本を読んだりしてましたね。あとね、カラオケにも行ったよ。そうそうそうそう、すごいビッグニュースですよ。小笠原のカラオケに電木が導入されてた。これはですね、ビッグニュースです。前は電木なかったんです。未だにカラオケの歌本で曲を入れてたのが電木が来てたんだけど、でも相変わらずマイクは有線マイク。うん、この辺がなんかこう小笠原だなって感じで楽しいなと思います。小笠原でできないことって、例えばパチンコだったりとか、まあお買い物、好き放題お買い物っていうのはやっぱりないお店もあるので、本屋さんとかないしね、買えないものもあったりするし、映画とかは見られないことが多いし、お芝居ももちろん見られないんだけれども、なんだろうな、割と
便利になったって言ったら変な言い方なんだろうけれども、昔の話を聞かせてもらうのと今の小笠原の生活って考えたら、本当にできることが増えたんだろうなって思う。テレビ普通に見られるしね。なんか昔は NHK しかなかったらしいよ。しかもね、衛星放送しか入らなかったらしいよ。で、ラジオは電波が届かなかったらしいよ。すごいよね。やっぱり距離離れてるんだなって思います。そんな冬休みを過ごしておりました。お答えになりましたでしょうか？というわけでこのまま突入しちゃいます。今週お届けするのは、モニングルーパラダイス。小笠原話まだまだ続くよ。というわけで、今回はですね、ちょっと小笠原丸の話をさらにさらにしていきたいなと思うんですよ。小笠原への唯一の交通手段と言っていい小笠原丸という船なんですけれどもね、実はもうすぐ年に一回のドックに入ってしまうんですよ。ドック中はですね、小笠原丸行きませんので、半月間島と行き来ができなくなります。基本的には食べ物とか郵便とかいつも通りには届かなくなります。というわけでですね、ドック中は内地でバカンスを過ごすという島民の方も結構いらっしゃるんですけれども、そんな小笠原丸なんですけどね、以前と違うこと、前も言ったかもしれないんですが、定員が減りました。前はね、すっごいたくさん乗せてたんだけど、一人当たりの居住スペースを確保するためということで定員が減りました。でね、あとね、寝るために支給されていたものが、二等船室ね、いわゆる雑魚寝部屋、毛布からなんか簡易的なマットと掛け布団じゃないけどなんだみたいなのになりました。あとはね、お部屋の間取りがちょっと変わって、救護室ができて、カラオケルームがなくなった。あとね、なんだっけ、喫煙所が厳しくなったらしいです。らしいんだけれども、喫煙所ができた前の通路があまりにも煙が漏れてて臭くて、あ、ごめんなさいね、タバコ吸う方ね。でもね、タバコね、一人はいいと思うよ。でもね、集団で吸った煙がね、廊下に立ち込めてると結構な感じです。しかもミックスだし。というわけで、宮永にとっては、通りづらい通路が一本できてしまったような感じなんですよ。そんな感じで、中居住性みたいなのは変わったんですけど、でもね、変わらないものもありますね。まあ、二等船室の、ルール？乗るときに、何番って書いてある番号札をもらうんですね。で、その番号札と、まあ、いわゆる自分の陣地、ベッド的な場所、ベッドないな。そのマット的な場所？マットのところに、番号がやっぱり置いてあって、その番号のところが自分の陣地なんですね、本当は。で、そこで暮らさなきゃいけないんだけど、まあ、大抵の場合、よっぽど混み合っててどうしようもない時を除き、デッキ開放ということが行われます。これ何かっていうと、空いてる場所を自由に使っていいですよっていう放送が流れるんですよ。そうすると、状況を知ってる人間は一斉に走って移動します。そして自分の陣地を取ります。無法地帯です。一人一枚とかでね、ちゃんとね、割り当てられてるはずの寝具を、一人で三枚ぐらいゲットし始めます。で、宮永もやりましたよ、特に帰り。いや、行きもね、人数少なかったから、ウキウキしながら周りの寝具集めて自分でこう広々とね、作ってたんですけど、ってかこれ毎回やっちゃうんですけど、でもね、帰りはもっとね、広々使えてしまって、しかも、島で知り合ったご夫妻と一緒に乗ってたりして、みんなでゾロゾロいたので、完全にね、とあるフロアの半分ぐらい5人で陣取って宴会してました。そうなんだよね。小笠原丸の中で何が楽しいってね、宴会楽しいんですよ。
なんかお見送りに来てくれた人がね、お弁当を持たせてくれたりとかしてね。で、分かってる人はね、自分でお弁当みたいな感じでこう、おつまみも持ってきたりとかしてね。で、お酒もね、以前は高かったんです。ホテル価格というかね。普通の金額よりも高かったんだけれども、映画館価格っていうかさ、みたいな感じだったのが、結構ね、普通のお値段になったんですよ、飲み物が。だからね、ビールもね、冷たいのをね、買いたい放題。でね、氷も売ってるしね、なんか焼酎とかも売ってるしね、ってみんなで買い物に行って、ウキウキと宴会しておりました。あとはね、もうゴロゴロ寝てる人もいるし。でね、テレビ見るとかさ、ゴロゴロするとか、宴会するとかね、あとは、天気が良くて、まあ、気候が良ければですが、船の外を見るとかしかないんだよ、することがさ。そうすると、テレビを見ようって言っても、入るのは、海の上だから BS のみだし、入る範囲も限られてるから、そのうちテレビ映んなくなっちゃったりするし、DVD の上映会とかあったりするんだけどね。あ、今回ね、テルマエロマエと、図書館戦争となんか流れてましたけどね。過去ね、ひどいよ。ハッピーフライト、まあ、これはいいか。タイタニック完全ダメじゃんって思ったよね。船でさ、船が沈むさ、話流しちゃダメだよね。あとね、噂によると過去、ジョーズが流れたことがあったらしいです。ダメじゃん。海の上でさ、なんか襲われる話とかダメじゃない？ある意味デリカシーなんてやわなことは気にしない人々なんだよね、きっとね。うん、うん。そういうわけでですね、未だに興奮冷めやらぬって感じですが、船旅は楽しいよ。でも、酔う方は酔い止めを忘れずに。これは島の方に教わったんですが、自信がなかったら前日は徹夜、そしてフラフラになる直前で薬を飲んで、船に乗船。とりあえず寝てしまえ。起きたら体が慣れてるから楽しめるよ、だそうです。ぜひぜひ小笠原行ってみてはいかがでしょうか。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイズブリの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。マイマイズブリの歩いた後には第77回、いかがでしたか。この番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイズブリの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
とたどり着けるよ広がる空